皆さんこんにちは、ポポポボイナンセ葬儀屋さんの不思議な話のお時間となりました。パーソナリティをやっております作家の小原武です。よろしくお願いいたします。沖縄の文化民話などを通して葬儀の相談や不思議なお話をできればと思っております。そしてこの番組で一緒にトークをしてくださるのはこの方です。
はい、イナンセ天霊の何でもアドバイザー星野和之こと星です。葬儀のことはもちろんいろいろな相談にも乗っちゃいますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そしてこの番組の構成作家の方はこの方です。
はい、この番組の構成作家をしております沖縄のお笑い団体、演芸集団 FEC 所属オードブルの松田健吾です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、この3人でね、毎週この時間に30分間、葬儀やまだいろんなその、枝分かれしたあの話をしますので、リスナーの皆さんよろしくお願いいたします。それではまず最初はこのコーナーです。初めての事前相談。イナンセ天霊さんで随時行っている事前相談に寄せられたよくある質問、印象に残っている質問などを、紹介していきたいと思います。あの星、あの事前相談ではどんな相談が多いですかね。はい、
まあたくさんの相談ごとを寄せられますが、最近多いのは、海洋納骨っていうご相談もありました。
海洋納骨。
はい、
海に納骨するんですか。
まあそうですね、書いてある通り
そのままでした、ね。
はい、そのままです。で、まあこの海洋納骨というのはですね、はい、まあ、このお墓の継承者がいなかったり、うん、またお墓がない方、はい、そしてその、まあ、残された子供たちに、うん、お墓のこのこういった面倒なことを残したくないっていう方々が、結構相談に来る方が多くてですね。あ、でこの海洋納骨っていうのは、まあ、もうすでに亡くなっている方、まあ、お骨になっている方の、うん、まあ、墓じまいでしたり、そういったのをこのお墓から取り出して、うん、まあ、依頼があれば、はい、このお骨を、まあ、粉状にしてですね、まあ、それを一定のこのマイティ海の中にですね、うん、まあ、うちは膜というよりこの散骨ではなく、この墓標にしてですね、その方のお骨も一緒にこの墓標と一緒に海の底に沈める。ほうほうほう。でこれはもう約8ヶ月から1年にかけて、うん、まあ、溶けてこう海の方にこう自然に帰っていくっていう流れなんですけ ど、 ね。でこの、まあ、中には、うん、お葬儀をこれからされる方もですね、まあ、お墓を持たない方でしたり、うん、この家族に迷惑をかけないっていう、またその子供がいないご夫婦も中にはいらっしゃるので、うん、まあ、海が好きな方はこの海洋納骨を希望される方も結構相談に見られます。
なるほどね。はい、私あの、まあ、夫婦で今子供いないんですけど、はい、あの夫婦ともお墓いらないって言ってて、うん、いいですねこの海洋納骨ってね。
はい、やっぱりこのお墓を買ったり、うん、まあ、お寺さんに預けたり、実際こう納骨してしまうと、じゃあ今後の面倒って誰かが見ないといけないわけですね。
そうなんですよね。
はい、
うん、
ただこの海洋納骨はですね、もう海の方に沈めてしまうので、まあ、法事ごとでしたら、まあ、うちの近く建物、うん、海のそばにありますので、
ああ、そうですね、
うちの方からあの手合わせてもらえば。
なるほどなるほど。はい、そうなんですよ、あの海洋納骨っていうね、まあ、これっていくらぐらいでできるものなんですか。
費用の方は、まあ、この海洋納骨のみでしたら、まあ、6万円から、はい、はい、お手伝いさせていただいております。
それはその骨を砕いて、はい、これ漆喰と混ぜるんですかね。
そうです。
で海に沈める、はい、これが6万ぐらい、
はい、でこれはあの、まあ、委託なんですけど、はい、もうこの、まあ、依頼されたご家族様は、あの私たちの方にもう納骨の方まで全て任せていただいて、うんうん、それをもう船をチャーターして海に納骨っていう形になってます。まあ、プランもいくつかあるんですけど、はいはい、まあ、一緒にこのフェリーに乗って、納骨行きたい方はこの同乗プランでしたり、また この合同プランっていうのもあるんですけど、はいはい、まあ、各、3組4組ぐらいのご家族と一緒に、この船に乗って行くプランでしたり、うん、またはもう個人だけで納骨に行きたい場合はこの、貸し切りプラン、はい、そういったのも何パターンかあります。
なるほどね。そこら辺はまだ、ね、料金が変わってくるっていうことですよね。
はい、詳しくはまた伊南瀬店で、あの欲しいまで聞きに来ていただければ、はいね、はい、詳しく教えますので、
ね、聞いていただければね。
これ全部受け入れてたら、はい、多分欲しい手開かないですよ。
はい、大丈夫です。
大丈夫なんだ、はい、ホームページもあるから。
そう、そっちでもね、見ていただきたいなと思うんですけど、
は
い、
全部受け入れようとしてたら、
ホームページの方でもね、いずれは閲覧できるようになると思います。今このプランの方も 、はい、今作成してますので、はい、
松田君とかも、はい、まあ、若いですけど、はい、どう思ってます、その自分の死んだ後。
全然わかんないですね。だからなんだろう、まあ、沖縄の長男の長男で墓やら仏壇やら持たんといけないのかなと思いながら、でも芸人だしなみたいな。大丈夫かと思いながら、だからこういうプランあるんだったら逆にもそういうところにね、お願いしといてもいいのかなっていう気持ちもありますけどね。
うん、そうですね、
はい。松田さんのお父さんも長男。は
い、長男です。
で、松田さんも長男。
長男です。一人っ子なんですよ。もう僕以外何もできない。
本当だ。
あ、じゃあ、長男さんでしたら、お家には仏壇あるんですか、は
い、まだ、祖父のお家にあって、はい、この後、父が
引き受けると仏壇を
思いますけど、
沖縄って本当にその仏壇によってこう、なんていうんですか、親戚の絆がね、決まったりとか、すごい本土よりは、なんかすごい厳格に仏壇を守ってる家庭と、そうではない人にはすごい分かれてたりする感じがあるんですけどね。
そうですね。
継がないといけないんだろうなと思うんですけど、僕もなんだかんだ忙しくて、お盆とかもあんまり行けてないんで、着手の着手がいないんで大丈夫かってなってるんですけど。
なるほどね。
どうなんでしょうか、その辺の不安もありつつ。
まあ、ね、それはね、まあ、40代50代になってくるとまたね、いろいろ変わってきますから。
考えは変わってきますから、は
い、大丈夫かな。
まあでも、こういうことをね、最初、まあ、30代のうちから知ってっておくと、ね、なんとなくこうイメージができたりね、
そう、知っとくって今大事だなと思って、このいつも打ち合わせとかねさせてもらいながらこういう話も聞きますけど、ね、やっぱ知らないより知ってるだけでこう、
そうそうそうそう、
幅が広がるから、なんか怖がらずに相談とかこういうなんかちょっと気になったことを聞きに行くぐらいでもいいなと僕も思いました ね、やっぱ。
で、ちょっと聞きたいんですけど、散骨ってあれは本当は違法なんですか？
どこでも巻いていいわけではなくて、
なるほどな、
やっぱりその巻いていいこの海域があるので、
あ、
ま
あ、
そこにちゃんと沈めて、まあ、その、ここに納骨しましたよっていうこの証明書もちゃんと発行されて、ご家族の手元に、はい、届くので、
あ、
ここに埋めたんだなっていう、なので、まあ、お家でしたらこの方角かなっていうところに遠くから手合わすような形で、
ちょっとチラシ見ますと、その緯度と経度も教えてくださる、
はい、あ、そうです、はい、
それをもとにこの iPhone でね、
はい、
検索しちゃえば、
まあ、検索してれば すぐ出るじゃないですか。
この船が出港する場所なんですけど、北マリーナでこのうちの海岸から車だともう 2,3 分
の、すぐそこですよ、
はい、すぐそこから出ますよね、
距離なので、はい、また近いので、まあ、移動に関してもちょっと便利なのかなっていう、はい、
なるほどなるほど。なんか僕のイメージでね、そのよく火曜サスペンス劇場とかで最後に、はい、もう服を着た、はい、奥さんが、はい、なんか夫を殺した犯人を捕まえましたってお父さんの骨をこう海に流して、
はいはい、
さあ眠りなさいって流れてこう終わるみたいな、はい、そんなイメージが
ある
んです
けど、あれはちょっとテレビなの で、
でしょう、ね、
そういうイメージだよっていう印象付けですけど、本当はダメですよ。
本当はダメなんですよね、はい、なるほど。決まった海域あるっていうのもね、僕初めて知りましたし、
うん、そうです。どなたがでしたかね、死んだらもう土に埋めてくれっていう方もいましたけど、
土に埋める、普通に土葬しろと、
はい、はい、これは今違法になっちゃいますので。
そうですよね、
そうか、
死体遺棄になっちゃいますから、まあ、これはダメです。ちゃんと仮装しないといけない。
そうですね、土葬言い方変えたら死体遺棄になるんですか。
はい、今はですよ。
今は、
ね、はい、今補葬なんか法律がそこを整備されてね、
そうですね、
はい、そうなってますけどね。
あ、国の文化による違いもありますからね。
そうですね、うん、土葬が認められてるところもありますけど、日本ではちょっとね、うん、あのやっちゃうと、あの捕まっちゃいますので、はい、
で風葬っていうね、そういう習慣もありましたし、ね、
は
い、昔沖縄に
はね、あ、そうですね、風葬ありましたね。
風葬した後仙骨ですよ。
そう、
あれ女性しかできないんです
よ。らしいですよね。そうなんですよ、僕もなんか大学の授業で取りました、それ。あ、沖縄の文化歴史みたいなやつで聞いたことある。
いや、僕それ絶対嫌です。おじいちゃんとか言いながら払うんですよ。ちょっとね、
でもいまだにそういうお骨、お墓に残ってるところありますよ。
あります、
あの厨子亀で、
はいはいはい、
開けてみるともう本当にもう骨のまんま、
はいはいはい、
肉が残ってるのは見たことないんですけど、もうあの骨が
ザ、
もう本当に言うようにザ骨です、
ザ骨が、
はい、
なかなかね、そういうその、まあ、歴史文化が沖縄深いので、これ話していくとね、まあ、あのすごいいろんな話ができるとは思うんですが、はい、まあ、そういうね、相談も、まあ、全般受け付けているということですよね。
はい、そうです、うん、もう相談で言ったらもういろんな相談がありますので、多分これ話してたらこの番組あの3ヶ月分ぐらいになっちゃいそうなので、はいはい、今日はこの辺 で、
ね、じゃあ毎週小出しでいきましょうか。、
はい、そうですね。はい、ではですね、まあ、いろいろ質問もあるんでしょうけども、それはですね、リスナーの皆さんからもメールの、ね、
あ、そうですね、
受付もありますので、
はい、リスナーさんでも何か相談したことあればメールを送っていただければと思います、はい、メールアドレスが、pppp.inanse@gmail.com、アルファベット小文字すべて小文字で p が4つ、その後 inanse@gmail.com となっております。
はい、以上初めての事前相談でした。
はい、
では曲の方いきましょう。
はい、はい、では今週も、バンクバンドさんで糸です。どうぞ。
それではですね、今週からの新コーナー、始めたいと思います。イナンセ給湯室、このコーナーではイナンセ定連のスタッフさんの裏話や、葬儀屋さんならではのちょっと不思議な話などを、トークでいきたいと思います。今回はやっちゃったというエピソードを紹介したいんですが、
はい、
なんかそういうちょっとした失敗談みたいなのって、まあ、人間ですからありますよね。はい、
あります。
喋れる範囲でいいので、
まあ、やっちゃったなっていうのがですね、
はい、
まあ、亡くなった方の、まあ、写真をですね、
はい、
私たちこうお客さんから原本を預かって、うんうん、この個人の、まあ、遺影写真っていうのを、作成するんですけど、その原本がですね、家族で撮った集合写真だったわけですね。で、打ち合わせの時にはまあ、この方ですっていう形で、教えていただいたんですけど、どうも付箋貼る場所間違えてしまってですね、
あららららら。
で、この集合写真から、作成してこうちょっとお部屋にですね、この写真を届けに行って飾って、どうですか、真ん中にちゃんと飾られてますか、確認してくださいって言ったらですね、部屋にいたおばちゃんがですね、これ私じゃないって言うんですね。
生きてる方の写真を、
はい、もうちょっと今になってちょっと笑い話なんですけど、その時はもう私ちびまる子ちゃんみたいに顔面蒼白で、はい、もう
ガーン
という形で
線が入ってね、
申し訳ございませんでしたと思う。
まあ、たくさん人がいる写真とかだとね、
はい、もうあれはちょっと気をつけないといけないですね。
本当にそうですね、
はい、まあ、持ってきていただくときもね、できれば1人とか2人ぐらいまでだったらね。
でも結構この集合写真って多いんですよ。
なので、そうなんですね、はい、集合写真多いんだ。
はい、私はもう次間違えないようにその場で付箋貼るようにしてます、
はい、この辺だったよなでこうパッてこう貼った時にずれちゃったりとか、そうそうそう、
部屋でこの方ですよって言って実際あの作る事務所に行くまでちょっと距離があるもんですから、はい、あこの人で間違いなかったよなってもう自己のこのなんていうんですか
思い込みじゃないですけど
思い込み、ま
あ、あれでね、はい、行っちゃうときあるんですよね。
それがないように
ここっていう、まあね、この仕事じゃなくてもありますもんね、はい、あそこや、あそこはあれだったはずと思って実際見たら違うみたいな、やっちゃいますから、
ね、確かにこれってどうなったんですか結局。
あまあその女性の方からも、あんた私まだ死んでないわよって言って
そりゃそうですね、突っ込み入りまして
申し訳ございませんって言ってあのこれもし、ね、処分するんだったら私にちょうだいって言って、はい、
ちょうだい、
はい、あの私も自分の時にこれ使うからいいいいもうとんでもございませんって言ってもうその時にあのまたきちんとあのお作りしますのでって言っても、はい、
作り直すんですね。
そのでじゃあ、はい、本当に正しいやつはその場でまた作り直すんです。
あもうはいすぐ作り直ししてあまあ1、2時間あればお写真はすぐ作れるので、あ、は
い、そんなんでいけるんですね。だから、はい、僕集合写真っていうイメージが分かんなくてその中から切り抜けるんだと思ってまずその技術すげえなって思ってて、
まあ、今のでも技術ってすごいですよ、ね、まあ、白髪の方をちょっと黒髪にしてほしいとかここちょっと頬がふっくらしてるから、はい、癒せるようにこうちょっと
プリクラじゃないですか
そうね、結構写真で目つぶってる方も多いんですよ、はいはい、でその場合も、まあ、お客さんの希望ですよ、目をちょっと大きくしてほしい頬をちょっとここスラッとしてほしい、で要望通り作ったらですね、はい、家族に確認させたら本人じゃないって言われました
あんまり盛りすぎたね
キラキラ写真に逆になっちゃってしまった、まあ、やっぱりちょっと元に戻してくれっていうことで
なるほど、ね、
まあ、家族の要望で作ったんですけど、うん、ちょっとプリクラっぽいなんか写真になってしまって
あ、はい、面白い。あとちょっと写真で質問なんですけど、いつも額に入った写真があって背景は白 か、 なんか灰色っぽいやつじゃないですか。
背景ですか。
はい、
背景も今いろんな色も選べますし、またいろんな背景、
うん、
はい、小原さんでしたら京都をイメージした、
はい
はい、森林をバックにっていうのもできます。
そんなのあるんですか、
はい、
あそんなのできるんですね。
この前まあ、うちの知り合いが亡くなって行ったら、はい、背景が青だったんですよね、
は
い、まあ、でも名刺の写真みたいな、
はいはい、
履歴書とか、
だったんですけど、うん、
別の方のとこ行ったら、うん、本当にモミジの写真があって、あ内地の出身だったんですけど、はいはい、
季節も選べます、
いやこんなのあるんだなと思って。
でも小原さんの場合は背景がね、また森林だと写真でも花粉症になったら大変ですからね。
杉花粉症ね北山杉の写真は嫌がらせになります。
家族から逃げて沖縄住んでる、
はい、そうそうそう
背景はちょっと
死んだ時も花粉って
青空をイメージしたこの空がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
なるほどね、いろいろそういうのもあるんですね。
選べるんですね、
はい、はい、いろんな写真も作ることができま す。
ズーム会議の背景選べますみたいな感じの面白いな、
ね、
そんなのできる。
他にはどうですか、なんかちょっとやっちゃったこととかありますか。
やっちゃったことですか、
はい、
これはまあ私たちというよりお客さんが、まあ、やっちゃったことなんですけど、よく個人に持たすお土産をですね棺の中に入れるんですけど、
はいはい、
まあ、入れてはいいものといけないものはあるんですが、うん、まあ、この個人がフライドチキンが好きだったということで、
はい、
棺の中にですねケンタッキーのフライドチキン入れてですね、
あらららららららら、
火葬場から呼び出されて、私こっぴどく怒られましてですね、で家族にはもうあ、いいですよ、もう本人が好きだったんでしたらね、個人も喜んでると思いますって言ってたんですけ ど、
なるほど、
裏ではひたすら平謝りです、ね、火葬場にすいませんでした。
入れては いけないものと いろいろあるんですよね、
はい、
またそのあたりもね来週聞いていきたいなと思っております、はい、番組もねそろそろちょっとお別れの時間になったんですが、まあ、今週から新コーナーもありましたけども、星いかがでしたでしょうか。
はい、もういろんな方のお話でしたり、まあ給湯室、
はい、
また皆さんの何か聞きたいこととか、はい、そういったご要望があればまた来週から質問受け付けますので、
はい
はい、お答えしていきたいと思います、
はい、 なんか質問ね、星への質問でもそうですし、小原さんへの質問でもいいですし、何でも、メールの方お待ちしておりますので、改めてメールアドレス、ご案内します。ppp@gmail.com、アルファベット小文字の p が4つ、その後 inanse@gmail.com となっております。メールもお待ちしております。
はい、それではまた次回お会いいたしましょう。最後に噛んだ。
噛んじゃいました。
次回お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。